皆さんおはようございます。
おはようございます。
私が、まだビジネスマンだった頃の話なんですけれども、その頃ですね、月に大体1回か2回ぐらいは、海外出張に出かけてました。ある時ですね、メキシコに出張に行ったことがあるんですけれども、飛行機の中でですね、こんなことがありました。夜中にですね、こう寝てたんですけれども、ふっと目が覚めて、トイレに行ったんですね。そしてトイレで、用を足して、その後だったでしょうかね、クラッときたんです。目がぐるぐるぐるって回ってですね、その前に立っていられなくなってしまって、便座の上にこうしゃがみ込んだんですね。するとその途端にですね、こう体全体のこう汗もせん汗腺っていうんでしょうかね、そこから、体全体のこの汗腺からですね、冷や汗っていうかこう油汗がですね、ダーッと体中ですよ、吹き出していったんです。やばいと思いました。なんとかですね、こう意識は保ちながらですね、ああこれがいわゆるエコノミークラス症候群なんだなって思ったんですね。かなりのこの高度の、を飛んでる飛行機の中で、この狭いところでね、この足をこう体小さくしてね、じっとしていて、でこう長い時間ずっとしてて、急に立ち上がったりとかね、動いたりすると、気圧のせいで血管の中に空気が入ってしまって、そして命が危ないことがあるっていうあれですね。人はですね、この死ぬ直前になると、過去の記憶が走馬灯のようにパーッとこう蘇ってくるっていうじゃないですか。その時はまさにその通りのことが起こりました。そんな時はですね、どんなことを思い出しますかね。やってきた自分の業績、やってきた仕事、お金、そんなものを思い出しるでしょうかね。おそらく、聞いた話のと、自分をのことを愛してくれた人たちのこと、自分が愛した人たちのことを思い出すっていうふうに言いますけれども、ことなんですね。自分の場合は、自分の愛している妻のマリーと、そして、愛すべき子供たちとの楽しかった日々がですね、本当にこの走馬灯のようにパーッとこう過ぎていきました。ゆっくりゆっくりですね、そういうことが頭の中を駆けまくっていったですね、同時にこのある聖書箇所がピーピーッと私のこの心の中でですね、浮かび上がってきたんです。それはこの言葉でした。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。この言葉がですね、ピーピーピーと言葉の中、心の中浮かんできたんですね。その後なんとか気を失わずにですね、こうよろよろよろめきながら、立ち上がって歩いて自分の座席まで、戻っていったんですね。座っていてもまだ目がぐるぐるぐるぐる回っていて、冷や汗が止まらなくてですね、そしてまあスチュワーデスさんに呼んで、アスピリン頭痛薬を持ってきてもらって、まあ、それを飲んで、こう眠ったわけなんですけれども、気がついてみたら天国じゃなかったですね。なんとか助かってですね、ついてました。ただですね、その、自分もいつか死ぬんだなっていうことを、自覚したその瞬間から、それまでいささか魅力を感じていた出世ですとか、あるいは成功、うまくやる、そういったものから、そういったものがですね、その輝きを失いましたね。死が必然であるのならば、自分の天命、神様が私に与えてくださった使命というものにしばらくの間でもいいから、納得、それを全うしてから納得を持って死にたい、そういうふうに心から思うようになりました。そしてですね、その結果、まあ、1年か3年か5年かわからないけれども、命ある間は、生ある間は、自分の利益のことを忘れて神様のために人のために役立つ人生をと思いまして、それから数年後に今の牧師の仕事へと導かれました。死というのは万人にとって、来るわけですので、必然ですので怖がる必要はないわけですけれども、ただ自分に与えられた一回きりの人生については悔いのない人生を過ごしたいな、 自分のためだけに費やす人生にはしたくないなっていう思いを持ったんですね。自分の人生は無駄ではなかったな、いやそれなりに充実してた、そう言い切れる人生、神様からよくやったねっていつの日か言ってもらえる人生を皆さん送りたいと思いませんか、ね、では実際に私たちは残された期間をどのように生きるべきなんでしょうか。今日はそのことについて深く考えていきたいと思っています。英語で I just shared with my experience when I was a businessman. I traveled all over the world about once or twice a month. When I was flying to Mexico, I suddenly felt dizzy and couldn't stand up anymore in the restroom. And I was sweating all over my body, and I realized that I was having an economic class syndrome. Have you heard of that? Economy class syndrome. You know, when we are flying in high place and in tiny, you know, space and be there for a long time, then suddenly stand up, and when we move, the air comes into our blood and there's a danger of dying. That's called economy class syndrome. Somebody named it. You know, when we die, we don't think about our achievement or money or something like that. When we die, we think about somebody we loved, or somebody whom they loved us, you know, who loved us. And I, in my mind, I also saw my life flashing in front of me, actually. Then one of the verses came to my mind, that's this verse. And after all, I was safe. But this reminded me that I should not waste my life with just promotion or money or achievement. And instead I thought, I want to fulfill my mission God gave to me and do my best to spend my life for God and other people. And so I will regret my life if I spend my only one time only life for myself. So my question is, what about you? How about you? Do you want to spend your life, and you can say at the end that my life is not a waste? Like that, God will tell you, well done, someday. Amen. Then how should we live the rest of our lives? That's what I'm going to let you think deeply today.
私たちは、いつ死ぬかというのは分からないわけですけれども、いつか死ぬわけですね。こう考えてみると、死ほど平等なものはないと言っていいと思います。私たちは死を避けることが、できないわけですね。 This is equally coming to everybody. Equally coming to everybody. And we cannot avoid this. We don't know when it's coming, but we will definitely die someday.
世界中で、1日にどのぐらいの方が死んでいくのか知っていますか。1日で170万人ほどの、人々が、死んでいくそうです。私たちもいつかいつの日かその170万人の隊列の中に、加えられる日が来るわけですね。それにもかかわらず、私たちは何かこう特別なことがない限り、死について深く考えるということはないんではないでしょうか。自分の命がこの世で、永遠に続くかのように思ってしまう、死が遠い遠い未来であるかのように思ってしまう。でもそれは錯覚ですね。私たちいつ死ぬのかは分かりません。ダビデはこういうふうに言っています。死と私の間はただの一歩ですと言いました。生と死の間はただの一歩しかないっていうことを言ってるんですね。ただの一歩しかも隔たりしかない。 In the world 1.7 million people die every day. 1.7 people die per day. And we will be one of them, 1.7 million someday. But we don't think about death until the moment, until except for special occasion, do we? We think death is coming in the far future, but it's an illusion. We don't know when we die. And David said that there is only one step between me and death,
There's only one step between life and death. しかしながら私たちには希望があるわけですね。死が全てを終わらせるものではないということを私たちは知っています。それは死後の世界があるということですね。死は永遠の世界の始まりであるということです。聖書によるとこの肉体は朽ちて腐っていくわけなんですけれども、私たちの魂は永遠に死後も生き続けるんだ、死後の世界に入っていくんだということを伝えています。そして私たちが神様に与えられたこの命ですね、この人生をどう使ったのかを清算される日が来るということを聖書は教えています。
But death does not finish everything. That's the beginning of the eternal world. And that's what we know. And according to the Bible, when we die, our flesh decays, but our soul will go into the eternal world.And also, the Bible says that there is a day of liquidation of how we use our lives.
皆さんの財布の中にカード入ってるでしょうかね。おそらくいくつかのカードが入ってると思うんですけれども、その中にはこのクレジットカードも入ってるかもしれないですね。クレジットカード。とても便利なんですね。とても便利ですね。クレジットカード。現金がなくても買い物ができます。ただあのカードには一つの問題があるんですね。それは何かというと、月に一度は精算しなければいけないんですね。それがなければ完璧だと思うんですけども。クレジットカードと私たちの人生には共通点があります。私たちも自分の人生を好きなように生きることができますね。自由意志が与えられているからです。どんな仕事をするのか、どんな人と結婚するのか、どんなところに住むのか、どこに行こうとするのか、ほとんど自分で決めることはできます。けれども聖書は私たちが神様から与えられたこの命、人生についてはどう使ったかを清算される日が来るんだっていうふうに言っています。
I'm sure you have lots of cards, including credit card. It's very convenient. But there's one problem. We have to liquidate once a month. I think that's perfect. It's perfect without it. And credit card and our life have commonalities. We can spend our lives almost freely because we are given a free will.We can decide what kind of job we choose, who to marry with, where to go, almost by ourselves. However, the Bible says there will be a day of liquidation, how you use your life given from God.
ヘブライ人への手紙にはこういう箇所がありますね。人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているというふうに伝えています。今日のアウトライン言ってますかね。アウトライン言ってない。あ、あります。ちょっと今配ってますのですいません。赤の文字で出た私たちが神様に与えられたこの命、この人生をどう使ったのかを清算される日があるということですね。クリストカードも同じように清算される時が来るわけですけれども、私たちの人生にもそういう時が来るんだ。そして、ヘブライの 9-27、 人生にはただ一度ですね。私たちは輪廻転生はないですね。これわかります。ただ一度死ぬことと、その後に裁きを受ける時が決まっているんだということです。
That's from Hebrew 9:27 that we're gonna die only once. We don't die several times as several occasions and also we face judgment someday.
はい。そして、聖書の一番最後に、ヨハネの黙示録があるわけですけれども、その20章に、 この最後の審判の場面が記されています。ヨハネの黙示録20章12節、使者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき彼らの行いに応じて裁かれたとあります。ですから私たち人間はですね、全ての人間はクリスチャンも含めていつか主の御前に立って自分の生き方、自分の行いをやがて主の前に出て評価される日が来るんだということですね。私たちが与えられた命を、人生をどのように使ったのか、どのように神様と人のために使ったのかということを評価される時が来るんだということです。
That day will come when even Christians are judged in front of the Lord Jesus Christ according to our way of living or what we have done. That day will come when we are judged how we use our lives for God and other people in this world.
それでは具体的にどのように神様に評価されるのか、それが記されている箇所があります。
Then how are we judged by God? That's written in today's verses. 1 Corinthians 3:10 through 13.
それが今日読んでいただいた第1コリントの3章10節からのくだりです。スクリーンも出てますので、ぜひご一緒にですね、読んで意味を考えながら読んでみたいと思います。ご一緒に読んでみましょう。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ各々どのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が火と共に現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。この13節ですね、パウロがこういうふうに言っています。おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのですっていうふうに言っています。ここで言うこのかの日っていうのはイエス・キリストの再臨の日ですね。私たちクリスチャンが裁きを受ける日です。イエス様と顔と顔を合わせる日ですね。この裁きは私たちクリスチャンが天国に行くのか地獄に行くのかっていう裁きではないですね。クリスチャンはみんな天国に行きます。しかしその日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからですと書いてあります。この日というのは本物かどうかを試す聖霊の日ですね。純粋なものか不純なものであるのかどうか、それが試されるっていうんです。ですからこの日はゲヘナの日、地獄の日ではありません。そうではなくって本物かどうかを試す日であるということです。ある金属をこの試すときですね、このその金属をこう純化していく、純粋なものを取り出していくために何度も何度も高温で熱していくと不純なものが消えていきますね。不純なものが落ちていきます。そして純粋なものだけが残る、そういう聖霊の日であるということです。今家を建てることを想像してみてください。一番初めに家を建てるためにはどうしますか？土台を据えますね。私たちがイエス・キリストを信じているならばイエス・キリストの上に、人生を建てていくわけですね。ですから私たちがイエス・キリストを信じているならば土台を持っています。そして、私たちが、どんな材料を使って家を建てるのか、それが大事だということをここで、10節に言っているわけですね。そして、12節で、例えばその金、銀、宝石、木、草、藁といったものがその家を建てるために使われる材料なわけです。Imagine that you are building a house. When you build a house, you need to build a foundation.
So when we believe in Jesus Christ, we have a foundation that is Jesus Christ. And what materials we use on that foundation, that is important. That's what verse 10 says. And verse 12 says that, for example, things like gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, these are materials when we build a house. 映画で私たちは天国に行って、主の御前に立つわけですが、そして、そのキリストの上にですね、キリストという土台の上に私たちのしたありとあらゆる行為が積まれます。イエス・キリストというその祭壇の上にですね、私たちのしたありとあらゆる行為が積まれるんですね。そしてそれが試されるんです。火が下るんですね。すると、木ですとか、草、藁、といったものは火をつけると燃えちゃいますね。すべて燃えてなくなっちゃうわけです。その火に試されるのは私たちの信仰ではなくって、私たちの行いが試されるっていうふうに言っています。私たちの働き、仕事、信仰が試されることはないんですね。それで OK なわけですけれども、各人の働きが試されるっていうふうに聖書は言っています。 We Christians will go to heaven and stand before himThen on the foundation which is Christ, on the altar, everything we did will be loaded. These will be tested by fire. Then all like wood, hay, or straw will be burned and gone. The Bible says that it's not our faith that is tested. It's okay, you know, we're saved.But our faith is not tested, but each man's work will be tested. イエス様はこのことに対して、マタイの16章の27節でこういうふうに言っています。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。第2コリント5章10節でもパウロはこのように言っています。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。ですからイエス・キリストを信じればその人の罪は全て許されますね。ですから信仰が火で試されることはありません。しかしその報いは違ってくるんだっていうふうに聖書は言っています。神の前に良いことをした、そういう人には当然そのご褒美があることでしょう。その報いのことを言っているんですね。 Of course, when we believe in Jesus Christ, our sin is forgiven. So our faith is not tested, but our reward will be different. For those who did good things to God will be rewarded. That's what Bible says.それではもし何もしなかった人がいるとするとどうなるでしょうか。 Then what about those who didn't do any? そのことが先ほどの第1コリントの3章の15節に書いてあります。燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。家が火事にあってですね、丸焼けになってしまって、そして命からがら助かった人のことを考えてみてください、ね、家財道具も全部焼けてしまって木のまま救われて、そして顔はもうすすだらけですね、もう真っ黒け、でも助かったっていう人が天国へ火の中をくぐり抜けるようにして救われた、そういう人のことですね。天国でのご褒美がもう全部焼けてしまって、天国に危うくセーフってね、そういうわけです。私たちはそんな焼けただれたような姿で天国に行きたいでしょうか。火にも焼け残るしっかりとしたものを主の前に残したいっていうふうに思いませんか。 Imagine the person whose house is burned by fireBut he himself is very saved, lost everything, and coming out with a soot covered face. But he was very saved, the kind of person is the one who is going to heaven, escaping through the flames. You know? Do you want to be the person like that? Do you want to go to heaven like that? Don't you want to be, don't you want to keep the solid things surviving in fire in front of the Lord?
それでは次の質問ですね。では私たちはこの神の日に耐えうるような建物を具体的にどのように建てることができるのか。で、How can we build a house which can endure in this God's fire completely? And there is an answer to that in 1 Corinthians 13:13.
その答えがですね、第1コリントの13章の13節にあります。
これもすぐに出てますけれども、ぜひこれもご一緒に声に出して読んでみましょう。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。
いつまでも残るものはこの3つである。主の御前に残るのはこの3つなんですよっていうことを言ってるんですね。ですから、キリストを信じるゆえに行った行い、あるいはキリストを信じて希望を持って行ったがゆえの行動、あるいはキリストの愛を打ち出しようにしてあなたが誰かを愛したこと、それが金、銀、宝石に例えられる材料なんですね。
決して焼かれることなくいつまでも主の前に残るんだ。
聖書、最後まで残るものは信仰と希望と愛でしかない。他のものは全部なくなってしまうんだ。その中で一番優れているものは愛であるっていうふうに言っています。
So the actions based on our faith or the actions we have done by the hopeof the Lord, in the Lord, or the love, your love to somebody, showing God's love. These are the materials used for gold, silver, or costly stones. And these will not be burned and will remain forever. And the Bible says only these three remain. That's faith, hope, and love.And all others will be gone, burned. And the greatest of these things are love, is love. That's what God says.
同じく13章の2節。たとえ、とかして、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすようなほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しいということをこう言っています。愛がなければ無に等しいって言うんですね。ですから私たちは信仰者として問い続けなければいけないと思いますね。何かをするときにそこに本当に愛はあるのか。これが私が今やってることが愛ではないのか。それを問い続けなければいけないと思いますね。家族と何かを決めるときにもそこに愛はあるのか。誰かと話をするときに本当に愛で言っているのか、やっているのか。子供に何か言うときにも本当にそこに愛はあるのか。教会で話し合いに臨むときにそこに愛はあるのか。
We do something, we must ask ourselves, is there love? Or isn't this loveWhen you decide something with somebody or your family, is that love? When you tell something with your kids and to your kids, is that love? Or when you are in the church meeting, is that love in your words?
この春にも、たくさんの方々が水戸教会を、離れるわけですね。たくさんの方々が水戸教会を離れます。いろんなことがあったと思いますね。一緒に、笑った記憶もあるでしょうし、一緒に喜んだ記憶、一緒に泣いた記憶、
一緒に喧嘩した記憶、考えてみてください。最後に残ったのは何だったでしょうか。彼らの残した業績ですか、地位でしょうか。おそらく皆さんの心の中に残るのは、残っているのは彼らが自分のことを励ましてくれた言葉、支えてくれた言葉、愛してくれたっていう行い、愛あふれる行い、そういうつながったな、そういうことだけなんじゃないでしょうかね。
This spring there will be lots of people who are leaving Mito Church and we will have a good, big change this time. And you should have lots of memories with them. Memory you laughed with them. Memory you argued with them. Cried together. Rejoiced together. Worshiped together. And just think about it. What other things remain at the end in your heart?Is there their brilliant achievement? Or is that their status? No, right? Probably the things remaining in your heart are the words they encouraged you, the time you spent with them, fun time, the loving and passionate, compassionate words, or overflowing love only and then.
それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。ですから、たとえ小さくても私たちが愛を込めて何かをするならば、その私たちの行為はいつまでも主の御前に覚えられているっていうことですね。神様が評価してくださるのは、私たちの行いの中にたとえ一滴でもいいから愛が残っているかどうか。たとえ一滴でも愛が入っているならば、その行いは主の御前に覚えられるんだということです。ですからどれほどのたくさんの奉仕をしようとも、そこに愛が入っていなければ何にも意味がない。すべて燃え尽きてしまうんですね。で、最後の日に主の御前にどんなに胸を張ってですね、ほら神様、こんなに私はしましたよ、こんなに私はすごいでしょってどんなに威張ってみたところで、愛がないならば全部消えてしまう。死の御前に何一つ覚えてられることはないっていうことなんです。しかしそこにもし愛が入っているならば、永遠に残る奉仕として、技として、死の御前に覚えられるんだっていうことです。
We do something with love, even a little bit. Our actions will be remembered by our GodForever. What God tests us is whether there is an even tiny drop of love or not. Therefore, no matter how much you do services or ministries, if there is no love, it is meaningless. Everything will be burnt. At the last day, even if you throw your chest out and puffing you up and look, God, am I marvelous? Look how much I have done.But if you don't have love in it, there will be nothing, nothing remembered by God. If there is love in it, sure, it will be remembered by God forever, forever. Amen. As eternal actions and eternal services.
私たちは遅かれ早かれ死を迎えることになります。皆さんご自身の最後には、人生の最後には何が残るでしょうか。自分に与えられた一度きりの人生を自分だけに過ごす人生、自分のためだけに過ごす人生では、誰も何も思い出してくれないでしょう。神様も他の方々も。
Sooner or later we will die. What will be remained at the end of your lifeNobody, including God, will remember you if you spend your only one time only life given to you only for yourself.
皆さんは何にも残らない人生を送りたいでしょうか。あるいは火の中をくぐるようにして天国へ行くような人になりたいでしょうか。それともやがて来る終わりの日に備えて天にたくさんの宝を積んでいるでしょうか。やがて主イエス様にお会いした時に、よくやったね、よくやった、忠実のしもべよって言ってもらえる、本当に愛のこもった働きをしているでしょうか。私たちも神様からよくやったね、そう言われる人生を、自分の人生は決して無駄ではなかった、そういう人生を送りたいっていうふうに思います。 So how should we live our rest of our lives? Do you want to be a person who is very saved, escaping through the flames with soot covered face? Or are you keeping lots of treasure in heaven when the day is comingAre you doing truly loving services when you face your Lord Jesus and he tells you, well done, well done, good and faithful servant. Let us spend our lives. We can say, my life was not a waste. We want God to tell us, well done, good and faithful servant.はい、一言お祈りいたします。神様、今日の礼拝の時間を本当に与えてくださり、愛する神様から与えられた兄弟姉妹の方々と共にあなたの御名を賛美し、あがめ、祈り、また神様の御言葉から、聞く、そういう時間が与えられ、神様感謝いたします。神様、本当に私たちの現状にもかかわらず、本当に一方的な愛と憐れみによって私たちを滅びの中から救い出してくださって、命を与えてくださり、罪を許してくださったことを感謝いたします。私たちはやがて天国に戻っていく身です。その旅路を今歩んでいることを感謝いたします。しかし、あなた様はさらに私たちに求めておられます。いつまでも残るものを求めなさい、また私の愛によって何かをしなさいと私たちに励ましを与えてくださっています。私たちの奉仕も完全ではありません、不完全かもしれませんけれども、本当に愛を持ってすることができるようにどうぞ導いてください。今週も私たちの一歩一歩の歩みが天に宝を積むものでありますように、どうぞ導いてください。信じます、救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。